時刻は2時30分を回りました。代わっては尾道海上保安部からのお知らせです。今日はもし冬の海で海に落ちたらどうするのかということについて尾道海上保安部の西津英二さんからお話をお伺いします。西津さん、今日はよろしくお願いします。
はい、尾道海上保安部の西津です。よろしくお願いします。今日はですね、船をお持ちの方や釣りに行かれる方にぜひともお伝えしたいことがありまして参りました。
はい。
それは海中転落した場合の対処方法についてです。
はい、どういうことに注意したらいいんでしょうか。
はい、まずは船に乗る、釣りに行く時は必ず救命胴衣を着るようにお願いします。
はい。
よく船に乗る時救命胴衣を着ていないと違反になるから着るっていう方もおられますが、救命胴衣は万が一の時に命を守る重要なアイテムです。
はい。
当然海に落ちないことが一番いいのですが、もし海に落ちても浮くことができます。
うん。
また救命胴衣の種類によっては防寒効果もあります。
なるほど。救命胴衣をつけていれば安心ですね。で、ところで、さまざまな救命胴衣というのがあると思うんですが、どのようなものを使ったらいいんでしょうか。
はい、救命胴衣には固形式や膨張式などそれぞれに特徴があり、これがいい、これが悪いということは言えませんので、
うん、
好みや用途に合わせて使っていただければと思います。
はい。
ただ膨張式はですね、うん、ガスボンベの使用期限がありますし、
はい、
気室といって、はい、ガスで膨らませる部分の点検などメンテナンスが必要となります。
おー、このメンテナンスを行うときどういうことに気をつけたらいいんでしょうか。
はい、ガスボンベは使用期限があります。
うん。
また期限内でも保管状態によってはガスが抜けたりすることもありますので、定期的な点検や交換が必要となります。また気室部分が擦り切れたりすると、うん、その部分からガスが漏れ出すこともあります。
はい。
膨張式救命胴衣を安全に使ってもらうため定期的な点検をお願いします。
はい。救命胴衣の特徴を理解してそれぞれに合ったメンテナンスというのがあるんですね。で、まずは救命胴衣をつけるということが大事で、その次に注意することというのはどういうことですか。
はい、次はもし海中転落した場合は浮いて待つということです。
うん。はい、浮いて待つってね、ただ浮いて待つことなんでしょうか。こう近くの岸までこう泳げるんだったら泳いだ方が助かる確率が高くなるんじゃないかなと思うんですが。
はい、そうですね。その岸が本当に近いところであれば、はい、その方がいい場合もありますが、
うんうんうん、
近くに見えても思いのほか遠いものです。また潮の流れや波もあり、服を着て靴を履いたままではとても泳ぎにくく、いくら泳いでも岸に近づかないため体力を振り絞って泳ぐようになります。
へー。そのまま泳いでいたらどうなるんでしょう。
はい、岸に到着できればいいのですが、もし岸にたどり着けなかった場合は、
はい、
無駄に体力を消耗することになって、うんうん、さらに危険な状態に陥る恐れがあります。
はい、確かに泳ぐことで体力を消耗するというね、思うんですが、どうしてこう体力を消耗すると危険な状態になるんでしょうか。
はい、体力を消耗することで強い疲労感や脱力感、そしてそのままの状態が続くと思考の低下も起こります。ですから助けが来るまで救命胴衣を着用して浮いて待つことが必要となります。
なるほど、ね、確かに泳ぐことで体力消耗しますし、疲れることで体への負担も増えますから、泳ぐっていうのはあまり良い方法ではなさそうですね。で、海に落ちた時は浮いて待っていれば助かるということなんですね。
はい、ただ浮いて待っていても次なる危険に遭遇することになります。それはなんだかわかりますか。
やっぱりこんだけ寒いから低体温症かなというふうに思います。
はい、正解です。
はい、
低体温症から身を守るため浮いて待つ時ですが、うん、腕や足など体の表面をできるだけ密着させて、
うんうんうん、
体温を逃さないようにする姿勢をとってください。
はい、
子供の頃にやったことがあると思いますけども、
はい、
体育座りのような姿勢です。これはヒートエスケープレスニングポスチュアといって、 体熱の放散を減少させる姿勢のことで、略してヘルプの姿勢と呼ばれているものです。
そうなんですか。体育座りがヘルプの姿勢、ヘルプの姿勢で浮いて待つことで助かるんでしょうか。
加えまして、助かるにはもう一つの要素が必要となります。この時点では体温の低下を防ぎながら浮いて待っているだけなので、いずれは低体温症となります。ちなみに低体温症ですが、夏場は結構長い時間海に浸かっていることができますけども、例えば冬場、海水温度が10度未満としましょう。この場合30分から1時間程度で意識が混濁し、1時間から3時間程度で命の危険があると言われています。
もう今は絶対10度以下になってますよね。
なってますね。
海に落ちた時、特に冬場はいち早い救助が必要っていうことになるんですね。ではどうすればいいんでしょうか。
いち早く救助されるためには海上保安庁などへ救助要請が必要となります。もし近くに誰かいればその人に連絡してもらえますが、一人で落ちた場合、携帯電話を持っていても防水型でなければ壊れてしまって使うことができませんよね。ですから携帯電話用のですね、防水ケースを活用して緊急時の連絡手段の確保に努めてください。
防水ケースってのは、それを持っていれば水の中でも電話ができるんですか。
連絡できます。防水ケースは水の中でも使えるので、もしも海に落ちる事故に遭遇した時、気も動転しているかもしれませんけども、まずは落ち着いてください。そして周囲の状況を確認してから118番か最寄りの海上保安部署に連絡をお願いします。
これちょっと釣りされる方はぜひ買ってほしいですね、防水ケースね。
そうですね。
その時どのようなことを伝えればいいですか。
いつどこで海に落ちたか、場所はどこか、怪我などしていないかなどをですね、簡潔に伝えていただければ救助に向かいやすくなりますので、覚えておいてください。
事故に遭わないということがね、一番なんですが、もしもの時にどのように対処するか、この方法を知っておくっていうことはすごい大切なことですね。
そうですね。ラジオお聞きの皆さん、自分の命を守るためには、今日お話ししました救命胴衣の着用、海中に転落した時はヘルプの姿勢で浮いて待つ、そして防水ケースの活用と118番通報、この3つのことをぜひ覚えておいてください。
すっごい分かりやすかったです。やっぱりちょっとこうね、海の近くで、釣りされる方とかに防水ケースとか、プレゼントとかお父さんとかね、されるといいですよね。絶対にこれお父さん首につけて釣りしてよ言って。
そうですね。ぜひお子さんからお父さんにプレゼントお願いします。
そうですよね。そしてヘルプの姿勢が、体育座りっていうのもね。
そうですね。
学びました。今日は尾道海上保安部から、西津英二さんにお越しいただきまして、冬の海での注意事項についてお話をお伺いしました。西津さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。